2、委員会審査レポートほか、3ページから5ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要、及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会、総務常任委員会、物価高騰の支援策に関する予算等を審査、議案6件をいずれも可決しました。所管事務について5件の報告を受けました。議案、令和5年度一般会計補正予算、市政施行70周年記念事業における JR 成田駅前イルミネーション等の経費として1500万円、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円を支給するための経費として、7億1659万9000円。ふるさと納税寄付金が当初の見込みを上回ることから、返礼品にかかる経費として、3356万8000円の増額となるなど、補正後の総額は690億9239万9000円となります。主な質疑、問い、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業について、令和5年6月に1世帯3万円の給付金を支給しているが、世帯数の増減はあるのか。答え、令和5年6月の給付金と同様、令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯が対象となるが、今回の給付金では、課税者から扶養を受けている方のみの世帯は対象としていない。また、家計急変世帯について、これまで支給を行ってきたが、今回の給付金では、国から住民税非課税世帯には7万円の給付金、納税者には4万円の定額減税、納税額が4万円に満たない低所得者の世帯には、4万円以上の恩恵が受けられるよう調整しているとの報道もあったことから、対象とはしていない。このことにより、令和5年6月の給付金の対象は1万800世帯であったが、今回の給付金の対象は9800世帯としている。所管事務、国家戦略特区制度、中1における新たな特例措置の認定。中1、国家戦略特区制度。世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制、制度の緩和や、税制面の優遇を行う、規制改革制度。成田市は、平成26年5月1日に、東京圏の一部として、国家戦略特区に指定された。中終わり。本市で創業を希望する外国人が在留資格、経営、管理を取得するにあたり、通常は上陸時に求められる事業所の確保などの要件について、本市が中小企業診断士等から意見聴取をした上で、創業活動に係る事業の計画が、適正かつ確実であることなどの確認を行うことにより、6ヶ月間要件確認を猶予する特例が認定されたとのことでした。教育民生常任委員会、子ども館の給所日を変更、議案5件をいずれも可決しました。所管事務について6件の報告を受けました。議案、子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正。子ども館では乳幼児と保護者を対象に、子育て世帯の交流や子育て等に関する相談、援助等を行う仲良し広場のほか、小学生から高校生までを対象に、放課後や学校の休校日に集う居場所として、ふれあい広場を設置しています。子ども館を含めた公共施設の多くが、 月曜日を休所日としていることから、子供や子育て世帯が利用したいときに利用できる場を拡充するにあたり、子供間の休所日を年末年始と毎月第3水曜日に変更します。主な質疑、問い、子供間の休所日を毎月第3水曜日とした根拠は、答え、神津の森仲良し広場や三里塚仲良し広場の休所日と重ならず、曜日別の利用状況を考慮するとともに、ゴールデンウィーク、年末年始に重ならない時期として、毎月第3水曜日を休所日とした。国民健康保険税条例の一部改正。子育て世帯の経済的な負担の軽減や、次世代育成支援等を行うため、出産被保険者の産前産後期間における、国民健康保険税の所得割額及び均等割額の軽減を行います。対象は令和5年11月以降に出産した被保険者となります。主な質疑、問い、産前産後保険税軽減措置制度の申請はどのように行うのか。答え、制度の適用を受けるためには、窓口での申請を原則としている。申請時には単体か多体かを確認する必要があるため、母子手帳を持参してもらうことを考えている。なお、妊娠により来庁することが難しい場合には、郵送で受け付けるほか、ウェブフォームで申請ができるよう整備を進めている。所管事務、命支える自殺対策計画の素案。本市では、健康増進計画において、休養と心の健康づくりを基本施策として、自殺予防に対する取り組みを進めてきましたが、本市における現状の把握と分析により、自殺対策の施策をさらに推進するため、自殺対策計画を新たに作成するとのことでした。経済環境常任委員会、東小学校跡地複合施設が4月1日から教養開始。議案6件をいずれも可決し、請願1件を採択としました。所管事務について5件の報告を受けました。議案、東小学校跡地複合施設の設置及び管理に関する条例の制定。東小学校跡地で整備を進めているパークゴルフ場と併設する複合施設について、パークゴルフ場に先行して、令和6年4月1日より、複合施設の共用を開始し、市民の健康増進、スポーツ活動の促進、地域社会における福祉の増進に資する公の施設として、適正な管理を行います。他のスポーツ施設では、月曜日を休館としている施設が多いことから、利用者の利便性の向上を図るため、休館日を火曜日とします。なお、教養開始後は、令和6年度末頃に完成するパークゴルフ場と複合施設を一体として、指定管理者制度、中2の導入を予定しています。中2、指定管理者制度、地方自治体が設置する公の施設の管理について、民間事業者等を含めた幅広い団体に委ねることを可能とする制度。中終わり。主な質疑、問い、施設の名称を東小学校跡地複合施設とした経緯は、答え、複合施設は旧東小学校区にあり、豊見、永田、堀之内の3区で構成されているため、特定の区の名前を入れるのではなく、東小学校跡地複合施設という名称にした。この名称は約1年間の暫定で使用し、パークゴルフ場を共用する際に、改めて施設全体の名称を設定したいと考えている。所管事務、卸売市場集客施設等整備及び運営事業における事業者公募の結果。 日本の食文化を含めた様々な情報を発信する拠点であるとともに、新たな観光拠点としての役割を担う集客施設等を整備・運営する事業者の募集を行い、優先交渉権者を選定したとのことでした。世界の道の駅として、本市をはじめ、千葉県産農水産物や、国内外の名産品等の販売、フードコートを併設した物販エリアのほか、新鮮な食材を使用した料理や、機内食などを提供するレストラン、最新の農業体験施設、見学も可能な加工場などを整備していくとのことでした。整備は2期に分けて実施し、第1期の開業は令和8年10月、第2期の開業は令和13年11月を予定しているとのことでした。建設水道常任委員会、物価高騰に伴い経費を増額、議案4件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、水道事業会計補正予算、並木町排水場改修事業における継続費中算の補正について、近年の労務単価の上昇や資材価格の高騰などの影響により、令和6年度の年割額を増額します。中算、継続費、数年間にわたる建設事業などのように、単年度では支出が終わらない事業について、歳出予算とは別に、あらかじめ経費の総額及び年割額を定め支出するもの。中終わり。橋梁下部工事、西三里塚大清水線、二工区請負契約の変更。市道西三里塚大清水線の畑田地先に新設する、橋梁の下部構造となる橋台の設置にあたり、樹木の伐採後に地形等の調査を実施したところ、設計時の施工条件が工事現場と一致せず、施工スペースなどを見直す必要が生じたことに伴い、変更契約を締結します。主な質疑、問い、樹木を伐採する前の段階で想定できなかったのか、答え、測量調査などを行い、詳細な地形や表面地盤の状態などを整理して、効率的で安全な周辺環境に配慮した計画としているが、設計時にすべての条件を反映することは難しく、過大な積算とならないよう、最低限の数量を見込んだものである。所管事務、仮称、吉倉久米の土地区画整理事業の進捗状況、成田空港のさらなる機能強化をはじめ、空港周辺地域への関連企業の立地等に伴う新たな人口増加に適切に対応するため、吉倉久米の地区において、組合志向の土地区画整理事業により、都市機能や住環境の整備を図ることを目的に、新たな街づくりの実現に向けて取り組んでいます。事業区域は約45ヘクタールを想定し、関係する多くの地権者からの賛同を得て、令和5年10月29日に、土地区画整理組合設立準備会が結成されたとのことでした。また、準備会結成に伴い、市に対して土地区画整理法に基づく技術的援助請求があったことから、事業協力者の募集に向けて準備を進めているとのことでした。
特別委員会、空港対策特別委員会。国内線旅客数が過去最高の水準に。報告、成田空港の現状とさらなる機能強化の取り組み。成田空港の旅客数の推移では、国内線において2023年9月は約71万人で、単月ではコロナ禍前を上回る過去最高の水準となっているとのことでした。また現在第8貨物ビルの新設工事を行っており、 新たな貨物ゲートと県道44号線に接続する道路を整備し、2024年10月に供用を開始する予定とのことでした。さらなる機能強化の進捗状況等では、防音工事や移転保証などの環境対策等について説明がありました。主な質疑。問い。内窓設置工事について、設計の段階で遅れが生じているとのことだが、対策等は行っているのか。答え。事業主体である公益財団法人成田空港周辺地域共生財団によると、事業を実施している業者などのヒアリングで、他の防音工事と内窓設置工事を合わせて実施した際の設計管理費が少なく、設計会社が設計を引き受けたがらない状況が確認されたため、設計管理費の見直しについて検討中とのことである。また、成田市においても、設計業務を改善するための検討を進めるよう強く要望している。環境省への要望活動。平成27年度より、毎年、睡眠妨害を評価できる指標を追加し、実態に即した基準値とするよう環境省へ要望しており、令和5年度においても、11月8日に成田空港のさらなる機能強化の取り組みに伴い、今後、発着回数が増加し、夜間騒音の影響の拡大が懸念されることなどを訴え、要望書を提出したとのことでした。騒音地域における環境整備調査の進捗状況。地域と空港の共生の実現に向けて実施している環境整備調査について、より良い地域づくりのために必要な取り組みを把握するためのアンケート調査を実施し、さらに多くの騒音地域住民の意見を伺うため、インターネットを活用したアンケート調査を実施するとのことでした。また、現時点での要望や地域振興策の方向性などについて、ヒアリング調査を実施する予定であり、具体的な振興策の検討に向けた基本方針を、令和5年度中に策定する予定とのことでした。以上、委員会審査レポートでした。全国から成田市議会へ。行政視察受け入れ状況。令和5年1月から12月までに、全国から7団体63名の議会、議員が、成田市の特色ある取り組みの行政視察に訪れました。視察日、団体名、人数、視察内容の順に読みます。1月16日、青森県青森市議会、議員団、8人、小中一貫教育、下総緑学園。1月19日、千葉県富里市議会、富里議会法編集特別委員会、8人、議会だより。5月22日、長野県須坂市議会、総務文教委員会、9人、小規模特任校、中4、豊住小学校。8月3日、宮崎県串間市議会、産業建設常任委員会、6人、新生成田市場。8月9日、大阪府泉南市議会、厚生文教常任委員会、9人、義務教育学校、下総緑学園。10月2日、山口県岩国市議会、議会広報特別委員会、10人、広報校長活動。10月5日、広島県議会、農林水産委員会、13人、新生成田市場。14、小規模特任校。他の学校とは一線を画した特色ある教育を実践していくことを目指す制度。中終わり。 みんなの成田の発行を成田市公式 SNS でお知らせします。本号から議会だよりの発行日に合わせて、成田市公式 SNS の LINE と Facebook で情報をお届けしますので、ぜひご登録ください。今後も議会に親しみを感じてもらえるよう、広報・広聴活動に励んでいきます。5ページ下に、成田市 LINE、成田市広報課 Facebook の QR コードがあります。委員会審査レポートほか、終わり。